大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。こんにちは、大岩健一です。ようやく暖かくなってきたなと思ったら、もう春を通り越して初夏のような暑い日も続いた今週ですけどね。それでも信州ではまだ朝は結構空気が冷たくなりますからね。一日の気温の差が20度前後あるでしょう。風邪をひいちゃったりしないように気をつけないといけませんね。街中の花は桜に代わって花水木が目立つような時期になりましたけども、そうなると花より団子じゃありませんけども、気になるのは山菜っていう人も多いんじゃないですか。かくいう私もその一人ですけどね。例年ならば桜が満開になってから2週間ほど過ぎた頃に、その年最初のタラの芽を取りに山へ出かけているんですけども、今年は4月最初の土日のあたりが満開でしたからね。休みだった今週の月曜日19日に行ってきましたよ。先週少し寒さが戻った日も何日かありましたから、まだ伸びてなくてこれからっていうタラの芽も多かったんですけどね。まあシーズン初回の収穫としては、夫婦2人で1回天ぷらにして食べるならまずまずの量という程度は取れました。初物を堪能したんですけどね。ところで山菜って栄養的にはどうなんだろうって思ったりしたことありませんか？私以前それをちょっと調べてみようと思っていろいろ本をチェックしてみたんですけどね。まあタンパク質がどうの、ビタミン C がどうのっていう程度のものはないみたいですけども、意外にもポリフェノールや食物繊維は取れるっていうことでしたね。まあだからといってね、食べ過ぎちゃいけないんですって。山菜にはある程度アクがありますからね、ほどほどにっていうことが料理の本なんかにも書いてありました。そうそう、山といえば思い出しましたよ。先日信濃毎日新聞でも大きな広告っていうかお知らせが載っていましたけども、この春戸隠神社では7年に一度の式年大祭ってのが行われるんですね。4月の25日からほぼ1ヶ月にわたっていろんな神事が繰り広げられるようですけども、まあ一般の人が見られるものは限られてはいるんですが、そのガイドブックといいますか、オールカラーで地図やお蕎麦屋さんの情報も載った小冊子が発行されていまして、これが長野グランドシネマズにも置いてあるんですね。もちろん無料です。ちょっと興味があるな、欲しいなっていう方はスタッフに聞いてみてください。いよいよ来週末からはゴールデンウィークですから、季節も良くなりますんで、この機会に山菜の天ぷらと美味しいそばを食べに戸隠へ行ってみるのもいいかもしれませんね。もちろんコロナ対策はしっかり徹底してということで、では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目。聞き覚えのあるイントロですね。私この曲はね、春のイメージなんですよ。暖かくなったからさあこっちへ出ておいで。もちろんコロナ対策はしっかりとねっていうんで。田川陽介さん、ルイルイ。今週の1曲目、田川陽介さん1977年の曲。彼はヒット曲と呼べるのはこれ一つだけだったかな。ルイルイでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーはレアな曲やちょっと木をてらった笑える曲とかではなくて、春の定番ソングの一つ、赤いスイートピーを聴いていただきましょうか。とは言っても松田聖子さんのオリジナルでは面白くもなんともないですからね。ちょっと珍しい人が歌っています。この3月までは視聴率が良かったテレビドラマ天国と地獄、最古な2人に主演していて、今映画は奥様は取扱い注意が公開されている綾瀬はるかさんです。私正直言うと、彼女が若い頃歌手として CD を出していたこと全然知らなかったんですよ。まあ若い頃といってもね、デビュー間もない20歳過ぎの頃のことなんですが、15年ほど前ですかね。綾瀬はるかさん、1985年昭和60年の3月24日広島市の生まれで、この間36歳になったところですね。15歳の時にホリプロのタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受けて芸能界に入りました。最初はドラマの脇役に出たりすることから始まって、まあ恵まれたプロポーションを写真集やグラビアで披露して注目を集めた後、2004年19歳の時、テレビ版の世界の中心で愛を叫ぶのヒロインに抜擢されまして、女優としてぐーんと評価を高めました。 アイドル的な歌手としてはそのすぐ後2006年にミスターチルドレンやヒトトヨーマイリトルラバーのプロデューサーとしておなじみ小林武史さんのプロデュースでデビュー曲ピリオードという曲を出して、その半年後にはヒトトヨー作詞の交差点デイズという曲をリリースしていて、どちらもオリコンのチャートではベスト10の8位まで上がっていたんですね。その後2007年と2010年にもシングルの曲を出しているんですけど、正直私ここまでの4曲一度も耳にした記憶がありません。申し訳ない。ここで謝ってもしょうがないんですけども、もちろん彼女がドラマや映画の仕事で忙しくなって歌手として歌番組に出たりすることも多くなかったとは思うんですけどもね。その間ドラマでは蛍の光やジン、 NHK の大河ドラマ八重の桜、映画ではハッピーフライト、プリンセス豊臣、海町ダイアリーなんてのもありましたしね。まあ笑いが取れる3枚目もできる女優として実績を重ねてきています。歌手としては2010年にいくつかの曲を発表したのを最後に、その後歌は出していません。今日聴いていただくのはその2010年に作詞家松本隆さんの作品をいろんなアーティストたちが歌ってカバーしたコンピレーションアルバムに入っている赤いスイートピーです。今から11年前ですからね、綾瀬はるかさん25歳の時の声ですね。こうして聞くとオリジナルの松田聖子さんのとはアレンジがかなり違いますよね。今週の蔵出しは2010年綾瀬はるかさんが歌った赤いスイートピーでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、高校生の女の子と連続殺人犯の中年の男の心と体が入れ替わってしまうバイオレンスホラーで、ちょっとコメディの要素も入っているアメリカ映画ザ・スイッチです。男女の体と心が入れ替わるといえば、さっき赤いスイートピーをかけた綾瀬はるかさんがこの3月までやっていたドラマ天国と地獄、その相手は高橋一生くんでしたけどね、あれが一番最近だと思うんですけども、やっぱり思い出すのは80年代大林信彦監督の転校生で、その後はもう15年ほど前になりますかね、工藤官九郎脚本のテレビドラマ僕の魔法使いってのがあって面白かったんですけどね。新婚の若妻と中年の親父が入れ替わってしまうっていうのを、まだ若かった篠原涼子と古田新がやって大いに笑わせてもらったのを覚えています。そして今回のザ・スイッチは、ハイスクールに通うブロンドヘアの女の子ミリーと高校生の若い男女を狙って連続殺人を繰り返す、見たところ50代半ばの大柄な中年男が入れ替わるんです。殺人鬼ブッチャーと呼ばれる男が、古い屋敷のコレクションから持ち出した古代アステカの呪いのナイフを使って、月夜のある晩帰りが遅くなったミリーに襲いかかります。ミリーに馬乗りになって呪いのナイフを胸に突き立てた途端、二人の魂が入れ替わってしまうんですね。普段クラスメートに陰湿ないじめを受けていたミリーですが、180センチ以上ある大柄な男の体に入ったことで、その腕力を使ってなんとか体と魂を元に戻そうとクラスメート二人の手助けを受けて奔走します。一方ミリーの中に入ったブッチャーはハイスクールの中で次々犯行を重ねていくんですが、呪いのナイフで入れ替わってしまった2人は24時間以内にもう一度相手の胸にナイフを突き立てて、戻さなくては一生元に戻れないことを知ります。結末はいかにというようなストーリーなんですけどね。小柄なミリーが殺人犯に変身する凄みよりも、薄汚い大柄な中年男のブッチャーが品を作って10代の女の子のような身振り手振りで喋ってるのが笑えるんですよね。それにしても見ていて、ところどころに13日の金曜日という言葉は出てくるわ。チェーンソーを使ってのシーンもありますしね。やっぱりこの手の映画っていうのは、あのジェイソンを連想させることでホラー映画としてのリスペクトを表しているんでしょうかね。まあそうは言ってもホラー映画にしてはソフトタッチで、いくつも笑えるところがあります。アメリカのハイスクールでもこういういやらしいいじめがあるんだなってこともよくわかりました。今週ご紹介したのは、高校生の女の子と連続殺人犯の中年の男が入れ替わってしまうバイオレンスホラーのザ・スイッチをご紹介したんですが、この作品来週4月28日水曜日までの上映です。ご注意くださいね。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。 上映作品の公開中止や延期などに対応するため、当面座席指定券の先行販売は一時見合わせています。ホームページからはご鑑賞日の午前0時から、また劇場窓口ではオープン時からのチケット販売になります。ご不便をおかけしますがご了承ください。さて、あの午前10時の映画祭シリーズが帰ってきました。2週間ずつえりすぐりの作品を1年で27本上映します。詳しい日程や作品の一覧はグランドシネマズに置いてあるチラシやホームページでご確認くださいね。またこの午前10時の映画祭のヘビーユーザーの方にはおなじみのスタンプカード企画も実施しています。午前10時の映画祭の作品を5本ご覧いただくごとにちょっとしたプレゼントを差し上げているんですよ。このスタンプカード企画については劇場スタッフに気軽にお問い合わせくださいね。劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。またシアター入場時には検温を実施しています。37度5分以上の方のご入場はお断りさせていただきますのでご了承ください。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常時換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは今アメリカで頻発しているアジア人に対するヘイトクライムと言われている犯罪について、たまにはちょっと真面目な視点から懐かしのテレビシリーズや映画でもおなじみスタートレック宇宙大作戦を取り上げましょうか。ことの始まりはあのアホのトランプ前大統領が新型コロナウイルスのことを繰り返し何度も中国ウイルス、チャイナバイラスと呼んだことでアジアの人たちに対する暴行事件などが頻発してるっていうのはニュースでもご存知だと思うんですけども、いやびっくりしたのはね、白人から差別されてブラックライブスマター運動の当事者になっている黒人までもが中国系のおばあさんに暴力を振るったりしてることなんですよね。そりゃないだろうと思うんですけども、ヘイトクライム、直訳すれば人種差別的な憎しみが生む犯罪ってことになりますけどね。このところアメリカではそんな事件がたくさん起きている中で、ジョージ・タケイという今月84歳になるベテランの日系人俳優がクローズアップされています。アメリカでは1966年から、日本でも69年から放送された SF のテレビドラマ宇宙大作戦スタートレックの宇宙船エンタープライズ号の乗組員の中で唯一のアジア系だった加藤を演じていた俳優といえば、ああそういう脇役いたよなぁと思い出す人もいらっしゃるでしょう。この加藤という名前、アメリカで作られたオリジナルでは光るスールーと言いまして、日本で放送されるときに加藤という役名が付けられたんですね。日本語版の制作を担当したのは去年の秋以降急に有名になった東北新社という制作プロですね。聞いたことがあるでしょ。さてそのジョージ・タケイさんですが、山梨県生まれの父と広島にルーツを持つ日系二世の母との間に1937年にロサンゼルスに生まれて、戦争中5、6歳の時には日系人の強制収容所に入れられたという経験もある人なんです。戦後 UCLA を卒業した後、脇役を中心にハリウッドで仕事をするようになりまして、スタートレックのメンバーに選ばれたんです。エンタープライズ号の乗組員って加藤のようなアジア系もいたし、アフリカ系の黒人の女性もいましたしね。ミスター・スポックっていうのは異星人とのハーフっていう設定ですからね。制作当時ドラマの舞台を23世紀と想定していたんだそうで、その頃にはもう人類はそうした差別を克服しているだろうという発想から生まれたシチュエーションなんだそうです。乗組員の数、男女比は同数だったそうですからね。あの時代から大したものです。そういえば黒人女性の乗組員ウラを演じたニシェル・ニコルズを見て、ああ黒人でもテレビに出られるんだと頑張ったのがウーピー・ゴールドバーグってのは有名な話ですよね。今そのニシェル・ニコルズはアメリカの俳優を目指すアフリカ系の人々にとって憧れの存在なんだそうですね。今年88歳でお元気なようですよ。それからジョージ・タケイさんですが、スタートレックの撮影当時から実はゲイだった。 ただしドラマの中で白人と黒人の男女がキスをするようなシーンがあるとアメリカ南部ではスタートレック放送できないなんてことがあった時代ですから、とてもゲイだと告白することはできない。そんなわけで2008年71歳の年に晴れて男性のパートナーと結婚許可証を手に入れたということが報道されました。そうした勇気ある行動をアメリカの日系人たちはとても誇りに思っていて、ジョージ・タケイを知らない人はいないんだとか。そこで今日はその後何度も映画になっている宇宙大作戦スタートレックのテーマ曲を聴いてくださいね。実はこれどっかの日本のテレビ局でやっているウルトラクイズとかいう番組の音楽に使われているのがそれなんですよ。今週のタイムスリップムービーヒッツはスタートレック宇宙大作戦のテーマでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは高山村の泳ぐちくわさんです。気温差の激しい日々ですね。朝は冷え込んで日中23度くらいになると差は20度以上ありますから、長野に住んでいるなぁと感じます。そうですね、朝寒くて1枚羽織ってるとその上っ張りが日中は脱いで邪魔になってしょうがない。どっかへ忘れてこないように気をつけないといけませんよね。でもその温度差があるから信州では美味しい果物なんかできるんでしょね。最近健康のためにウォーキングを始めたんですが、ウグイスの声が心地よいです。そう、まだ人里に近いところにいるのは今の時期ですもんね。これがね、夏になるとね、もっと標高の高い山へ上がっていっちゃうんですよ、ウグイスは。だから今のうち、この季節は外歩きがとっても気持ちいいですね。まだ空気がちょっと冷たい朝のうちがいいんですよね。ああ、ソメイヨシノはもう葉桜になってるわとかね、花水木がそろそろ咲き始めてるわとか、そんなことに気づかせてくれるのも花いっぱいの今の時期だからですよね。続いては長野市の日本いちごの山さんです。4月10日に城山公園の長野県立美術館がオープンして10日余り、そういえばニュースになってましたね。別名屋根のある城山公園、あまりに気軽に歩けるため仕事が午前中のみの日の帰りに美術館に寄っていこうかという選択肢が確実に増えました。これから暑くなったら少し日差しを遮る場所でなんてのもいいんじゃないですか。涼みに行ってね。現在入場料が必要な展示は東京芸術大学スーパークローン文化財展のみで、名前だけ聞くと何のこっちゃと思いますが、これは現代の技術に加えて日本の伝統技術と芸術家の優れた手技がなくては生まれなかったもので、いながらにして旅をする不思議な感覚の中を歩きます。そこまで読んでも何のこっちゃのクエスチョンマークは取れませんけどね。もうすでに破壊されてしまったアフガニスタンのバーミヤンの石仏ですね、バーミヤンの復元などもあって、ぜひ見ていただきたい、体験してもらいたい展覧会です。旧信濃美術館の時から高校生以下は無料で、このスーパークローン展もそうです。でも大岩さんがグラシネにやってくる水曜日は休館日なんです。ゴールデンウィークは5月5日木曜日もオープンしますが、大岩さんがいつ行けるのかと勝手に心配しています。お気遣いいただきありがとうございます。続いては今週も封書でくださいました長野市のミコモカルさんです。さてさて、先週の中日新聞への投稿の件です。はいはい、ミコモカルさんからのメッセージがスタートで、山本雅之さんの模様ドラゴンズ98を番組でかけたっていうことをね、中日新聞に投稿したら採用されたというメッセージでしたけども、その新聞のページを送ってくださいましてありがとうございます。この日じゃあ何部か記念に買ったんですね。原稿では大岩パーソナリティとさりげなく書いたつもりでしたが、私の文章力のなさのせいか、ただのパーソナリティに添削されてしまいました。大岩さんの大学の後輩の方が名古屋エリアに何人かお住まいということですけども、長野市地元のコミュニティ FM 山本さんの曲というキーワードを頼りに連想ゲームで大岩さんにまでたどり着けるかな。後輩の方々が妄想たくましいことに期待しています。いや、私大学の後輩で名古屋中京エリア在住の人たちに、僕は山本雅之のファンだって話したことないんですよ。え、あのヤッターマンの模様ドラゴンズのという反応がね、返ってくるかどうか分かんないですからね。とまあ発言欄見せていただきましたけども、これ新聞の投書としては朝日とか読売なんかに比べると一つ一つの文章の量が少なめですね。これはかなり添削するだろうな、字数を削るだろうなと。わざわざありがとうございました。このページは記念にいただいておいてよろしいんですよね。多分ミコモカルさんがいつもより多めに買ってると思いますんで。 こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてください。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から2階へ階段を上がったところの正面やや右側にシネマスタジオがあります。そのガラスの前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。もちろん映画をご覧になった後、時間がある時で結構ですからね、お願いします。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲の前のメッセージ、もう1枚。長野市の猫道探検隊さんです。先日話題に上がっていましたが、みんなの歌が60周年でラジオやテレビから懐かしい曲が流れていますね。その度に専属パーソナリティのいのっち、 V6 の井ノ原くんがね紹介してますけども、この人も歌っていたんだとか、タイトルこんなんだったっけとかあって結構面白いです。そうそう、昔懐かしいのもいろいろ出てきてますよね。例えば南の島の大王はカメハメハではなくハメハメハなんです。カメハメハはドラゴンボールかそして歌っていたのは水森アドさんだったんですね。あ、言われて思い出しました。あと変わったところだとタモリさん、所ジョージさん、それに川谷拓三さん、みんなの歌で歌っていたんですよね。私が懐かしいなと思って見ていて、おっという事実に気づいたのは、オーブレネリ。小学校の歌集なんかにも入っている、あれヨーロッパ民謡が元かなんかですよね。オーブレネリ、あなたのおうちはどこってやつなんですけど、子供たちがね、輪になって踊ってるんですが、もちろん白黒のフィルムの撮影なんですけどもね。その子供たちがいるのが、なんと上高地の大正池のほとり、奥の方に雪をかぶった岳沢が見える。うわあ、みんなの歌のロケのために子供たち連れてわざわざ東京から、当時はバス道もかなり悪路だっただろうにな、撮影するのに日帰りってわけにいきません。多分一泊二日でも難しかったんじゃないかと思うんですが、当時昭和30年代 NHK そういうところにも予算使ってたんだろうなと思わせるようなオープレネリでした。そして今週の、やはい来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は矢野顕子さんですけどね。矢野顕子さんも振り向けば変えるという楽しい曲を歌っていますね。みんなの歌でね、 NHK 話ついでに、あのお母さんと一緒に出ていた神崎優子さんが歴代の中で一番好きで、当時ファンだったんです。で、私だって20代だったんですけどね、鈴を転がすというのはこういう声のことを言うんだなっていう神崎優子さんが振り向けばカエルをその後カバーして、一回蔵出しのコーナーでかけたことありますよね。今週も矢野顕子さんでこの後かかります。さあ、後の2つは何でしょうかっていうのもお楽しみに。では今週はまだ洋楽がかかっていないので、1つ、春のホワワワーンと霞んだ空のような、富山の蜃気楼のような、そんなイントロです。今からちょうど50年前、1971年のブレッドというアメリカのバンドのヒット曲です。If。 一時期テレビでパンの CM かなんかに使われたことがありましたね。ブレッドの If でした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は7巡目の矢です。これまで矢は矢沢永吉、矢上純子、柳ジョージ、それから山口百恵、山下久美子、山下達郎とやってきまして、今回はその達郎さんが日本で一番食べ物が歌詞に出てくる作詞家で、ピアノのテクニックはあらゆるジャンルで日本一と評している矢野顕子さんです。まあ矢野さんといえばちょっとコミカルな歌い方であったり、どんなジャンルに属しているのかわからない存在ではありますけどもね、達郎さんとしてはクラシックやジャズも含めた全ての中で日本一と言っているんですよね。ライブの時にそう喋っていたのを聞きました。そんな矢野顕子さん、1955年昭和30年の2月13日東京生まれなんですが、いや私と学年で3つしか違わない。デビュー当時はまさかそんなに年が近いとは思ってなかったんですけど、医者だったお父さんが青森で開業医になったために、3歳から15歳までは青森で育ちます。 当時からピアノのレッスンに通っていて、その日楽しかったことといったテーマで即興のピアノと歌を作るようなレッスンもしていたんだそうです。その後はお父さんに連れられて青森のジャズ喫茶などにも通っていたそうですが、1971年昭和46年に青山学院の高等部に入学して単身東京での生活が始まりました。青学の軽音楽部の先輩の紹介でレストランのピアノ演奏のアルバイトをするようになったところ、音楽業界でちょっとした話題になって、堤恭平さんをはじめプロからデビューしないかと声をかけられるようになったんだそうです。そこでユーミンや吉田美奈子、アグネスちゃんなどのレコーディングにピアニストとして参加するようになりまして、その後すぐアレンジャーの矢野誠さんと結婚しています。76年アルバムデビューするんですが、このアルバムジャパニーズガールは当時ユーミンよりすごいぞとラジオでも話題になっていまして、私も買いましたよ。幼い頃育った青森の民謡を元にした曲なんかもいくつも入っていましたね。目から鱗でしたね。古賀政男さんの作った丘を越えてのカバーもとっても新鮮なアレンジでした。興味のある方はぜひ聴いてみてくださいね。そんな中で矢野顕子さんの1曲目、ああこんな日常的なことを歌にするんだとちょっと驚いた1980年の曲です。ご飯ができたよ。オリコンのチャートではベスト100にも入っていませんけども、 YMO 坂本龍一さんのプロデュースでリリースしたアルバムのタイトル曲でした。矢野顕子さんの1曲目はご飯ができたよでした。この年すでに矢野誠さんとは別居していて、実質坂本龍一さんとは夫婦関係にあったんですね。坂本さんとの娘美宇さんもこの年1980年に生まれています。そういうところがいかにも奔放な矢野さんらしいですよね。そして翌年81年、金棒化粧品の春のキャンペーンソングになったこの曲がビッグヒットになりました。作詞糸井重里、作曲は矢野さん本人です。ご存知、春先小紅。レコードセールスは37万枚、オリコンのチャートでは最高5位まで上がったんですが、テレビの歌番組はザ・ベスト10に1回出ただけだそうです。矢野顕子さんの2曲目は春先小紅でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は矢野顕子さんの3曲をやっていますが、さっきかけた春先小紅以外は全くテレビの歌番組やオリコンのチャートとは無縁な存在だった矢野顕子さん。一応シングルのレコードや CD は出しているんですけどもね、特にファンもそれを望んでいなかったってことですかね。その代わり NHK のみんなの歌には83年の私のにゃんこをはじめ何曲も参加しています。みんなの歌も今年60周年なんてのをさっきちらっとメッセージでご紹介しましたけども、そこで矢野顕子さん3曲目はみんなの歌1987年の曲です。振り向けば変える。作詞はこれも糸井重里さんがやっていますね。作曲も矢野さん本人。矢野顕子さんの最後の曲は振り向けば変えるでした。それから後も海外での活動も含めてとにかくマイペースにやりたいことをやっているっていう感じな矢野顕子さんですけどね。90年代以降特に印象的だったのは99年のスタジオジブリの方法華経隣の山田くんの主題歌一人ぼっちはやめたとか、2003年のアニメ映画あたしんちの主題歌、それから去年2020年はあの空手家の矢部太郎さんのベストセラー、 NHK でアニメになった大家さんと僕の主題歌などなどいろいろやっていますよね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は矢野顕子さんでした。ということでインデックス、来週は湯なんですけども、湯はこれまで由紀さおりさんを1回やっただけで、その後前回は湯で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲、湯原正幸、湯屋に悠々とやりましてね、湯は終了。その後湯は吉田拓郎、吉幾三、吉永さゆり、横浜銀歯へとやった後は3組3曲、横山みゆき、寄せ鍋トリオ、吉本美代子ありましたね。この湯に続いてラ行もこのコーナーとしては完結しています。そこで来週は和に飛びますよ。和はこれまで渡辺真知子、渡辺美里、わらべ、そして渡辺まりな、和田明子、渡辺紀子と続いてきたんですけども、残っているところを見ると一組で3曲できるのはワイルドワンズだけかな。そこで来週は久しぶりのグループサウンズ、ワイルドワンズの3曲を取り上げます。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。ではエンディング、 長野市のパリッコさんのメッセージからです。ただいま金曜日午後7時35分 FM 善光寺を聞いている最中ですが、びっくり、なんと大塚ガリバーさんの人のラクダがリクエストされてかかりました。もう長野県中で人のラクダに一番敏感なのがパリッコさんですからね。送ってくださったのがその日の7時47分ですから、もう速攻ですね。ってことは長田清さんの番組だったんですね、かかったのは。リクエストされた方は熱風さん、お好み焼き店主の N さん、お孫さんもいらっしゃるおじいさんですが、何度か行きました熱風アゲインの隣の地下、夜のみの営業のお店ですね、といただきましたけどね。熱風さんってお店の名前を読んだ以上、 N さんってイニシャルで隠しても意味がないか。そうそう、パリッコさんといえばシネマスタジオの前の白い箱に入っていたメッセージ、クマチーズさんからね、こういうのが来てます。パリッコさん、歩いても歩いてもが常にレンタルになっていて諦めているとのお話でしたね。そうでしたね。パリッコさんはどこにお住まいなのかは分かりませんが、大橋の近くの大きなレンタル屋さんではたまに行った時にチェックしましたけど、いつもあります。何度か確認していただいたようですね。ありがとうございます。もし遠いところにお住まいでわざわざ借りるくらいならいいけど、いざ返すとなるとと思うのであれば、郵便ポストでの返却を追加料金100円でできますよ。それともう一つ、私個人的には過去に大岩さんが強くお勧めしていて、映画館で見た罪の声は DVD が出たらぜひおすすめです。内心早く地上波でやってほしいんですが、今日本の映画はだいたい公開されてから半年ちょっとっていうのが相場ですかね。もうしばらくかかりそうな気がしますけども、で、地上波でかけるには扱ってるのが実際にあった犯罪なので、うん、地上波で放送するのは難しいような気もしないでもないんだけどな。これがBS なんとかだったら可能性はあるかもしれませんけども、というのが私の見解です。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセイロ情報。我が AC 長野パルセイロですが、先週に続いて今週も試合が組まれていません。そこで来週29日の木曜日祝日、今は昭和の日でしたっけ、今年9月に新設される WE リーグに参戦する AC 長野パルセイロレディースのプレシーズンマッチに出かけてきます。佐久総合運動公園陸上競技場で午後1時キックオフで、今回は席の数が少ないいわゆるプラチナチケットだったんですけども、手に入れることができましたし、あ、よかったですね。これコロナの影響で定員を減らしてるわけですよね。昨シーズンはレディースの試合は見に行けなかったので、その分も応援していきたいと思います。今私はレディースと呼んでますけど、サポーターの皆さんはどう言ってるんでしょうかね。レディースって言っちゃうと昔のスケバンデカのような、それよりさらに10年古い70年代で言えば愛と誠の高原由紀のような、レディースっていうアクセントだとちょっと勘違いしてしまいそうになるんですけどもね。若い世代はどっちなんでしょうか。じゃあピースマークさん、一生懸命応援してきてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。